渋沢栄一から学ぶ経済。
こんにちは、渋沢栄一から学ぶ経済、司会のGパンパンダ星野幸喜です。
Gパンパンダ一平です。今月のね、4日にスタートした新番組渋沢栄一から学ぶ経済、ついに第2回の放送となりました。
ああ、いいですね、今月のねっていう話口調で始まりましたから優しく始まりましたけれどもね、先週は祝日で再放送でしたんで、これが2回目になります、この番組ではですね、渋沢栄一の名言やエピソードを僕たちGパンパンダが演じます。
わかりやすくお伝えしていきたいと思います。
はい。
そして新1万円札の顔に採用された日本資本主義の父と言われる渋沢栄一の偉業を紹介しながら、専門家のお話をお届けします。渋沢の時代と現代を比較しながら、今の経済にどうつながっているのかを考えてみようという番組です。
そうですね、現代と比較をしていきますから、お楽しみください。
それでは早速、渋沢栄一と経済について教えてくれる先生を紹介します。名古屋市立大学大学院准教授の横山和樹さんです。
どうもこんにちは、横山です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。ダンディーボイス僕好きですよ。
恐れ入ります。
横山さんはですね、金融論や経済史をご専門に研究されている先生で、渋沢栄一のことは何でも教えてくれる先生です。
分かることでした、何でも。
ものすごく謙虚で、絶対事実を教えてくれてるんだなっていう感じするよね。
そうですね、前回のね、放送を聞いた横山先生が、自分の声が嫌だみたいなのをツイートされてましたよね。
そう、
強いのつぶやいちゃいました。
こんな声を、
ね、こんないい声で、
ね、悪いと言ってるのもったいないよね。
ね、もったいないです。自信持っていきましょうよ。
はい、先生今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速、渋沢栄一を知るための今日の渋沢ワード。
14歳にしてビジネスパーソン、渋沢少年のインセンティブ経営。
それでは渋沢栄一から学ぶ経済、始まり始まり。
この番組は日本経済新聞社、価値ある金融情報サービスをお届けするクイック、東京証券取引所の協力でお送りします。
ビジネスセンスあふれる渋沢少年、藍玉作りに競争心よ。
これは渋沢栄一少年が14歳の頃の話である。渋沢家は藍玉と呼ばれる染料を製造販売していて、藍の葉っぱを農家から仕入れていた。渋沢少年は14歳にして一人で藍を買い出す仕事を受け持つようになっていた。
すみません、星野のおじさん。
おお、渋沢の坊ちゃんじゃねえか。
藍の葉の買い出しに来ました。
お前よ、ガキに藍の何がわかんだよ。
こちらの藍の葉鑑定させてもらいますね。
バカロ、子供が生意気言うな。ほら帰った帰った。
ちょっとだけ。
ガキの言うことなんて信用しねえよ。
ん、お宅の藍の葉、肥料にしめかすを使わなかったんじゃないですか。
え、うん、
やっぱり。
うん、なんで知ってんだよ。
藍を見ればわかります。
え、そうなの。
ええ
、どこ見りゃわかんない。おしよ、ほら。
あと、そっちのお宅の藍は乾燥の時間が不足していましたね。
そうなの。え、そうなの。
そしてあそこのは茎の切り方が悪いんですよ。
すごくない？とんでもねえガキが現れた。
農家の信頼を得た渋沢少年は、なんとその数年後、おのおのの農家を自宅に招いて激励会を開きます。
ったく、なんで子供に呼ばれて激励会行かなきゃいけねえんだよ。まあ渋沢のガキだからそりゃ行くけど。
ようこそお越しくださいました。
お、邪魔するぞ。
あーと待ってください、星野さんはこちらにお座りください。
あー、ここか。そうか、あいよ
ー。俺下座じゃねえか。なんで、なんで上座、大村、小村上座、なんで俺が下座なんだよ。
大村さん、それにしても今年の愛の出来は素晴らしかったですね。あまりに素晴らしかったので、今日はいいおもてなしをさせていただきたいなと。
そういうことかい。あのガキ、お前、大村に話してるようで、俺に話してるな。
来年もいい愛を作られたら、おもてなしをさせてもらいますので、楽しみにしてますね。
いい愛作ろう。
ということで、ビジネスセンスあふれる渋沢少年、藍玉作りに競争心。少年時代に渋沢栄一が藍玉作りでビジネスセンスを発揮していたという場面をお聞きいただきました。
はい、
一平さんが渋沢少年を、それから農家のおじさんですね、はい、星野さんがとっても素晴らしく演じてくださったんですけども、実際演じてくださった中で何かお感じになったことってありますか？
そうですね、やっぱり渋沢少年、なんてやつだっていう
あ、なんてやつ、
これ14歳の頃のエピソードですもんね。14歳の頃のエピソードで、
はい、
おっちゃんたちを束ねてるわけじゃないですか。
そうですね、むしろ束ねるようにお父さんから言われて、もうこういう仕事しなさいよという。もともと渋沢家っていうのは今の埼玉県のね、はい、場所にある村落のお家なんですけども、藍玉といって青の染料ですね。青は藍より出でて、藍より青して、その青の染料の原料で藍の葉っぱがあって、はい、その葉っぱから藍玉っていう形で作って、
本当お団子みたいな感じですか？
そうですね、それを高野といって、まあ、染め物屋さんに、はい、届ける仕事をしてるわけですね。
あ、
ですから、まあ、高野さんももちろん相手にするし、仕入れ先として、まあ、いろんな村落の中 の, その農家をこう回っているという。その際に小さい頃からお父さんがそういうことをしてるのをついて見てたりとかしてるんで、見よう見まねってところがあるんですよね。でだから一人でやってみようっていうことになった時に、はい、お父さんが想像してるよりもすごいビジネスセンスを発揮したというような形なんですね。
そういうことなんですね。
はい、だから多分その締めかすとか、締めかすってわかりますか？
いや、ちょっとわからないです。
豆とかお魚とかを絞ったかすというか、それで作った肥料なんですよね。
それを藍の葉っぱの肥料にして藍を育てる
んですけども、はい、まあ、14歳の子供なんで、お父さんがたまたまそういうことをよく言ってたとか、
うんうん、
あ、こういう葉っぱの時にはこう言ってたなみたいな、彼なりのその経験則みたいなのか、多少ちょっとね、ちょっと言ってみて、
いわゆるちょっとかましてみたいな
そういう言ってみたら、割と農家の人たちがただもんじゃないのこの子供はみたいな感じでリアクションがあって、でそれでみんな、あ、なるほど、こういう風な追加をするとうまく作れるのかなとか、彼から見ると藍の葉っぱを育てるのにいくつかコツがあって、そのコツが伝わるように言うわけなんですよね。
はい、すごいですね。
ちょっとしたコンサルタントみたいな感じですか？
そうですね、
14歳にして。
で、まあ、藍の葉っぱを育てる側も全部の藍の葉っぱが全てきれいに揃ってるわけじゃないので、改善点としてこういうことを聞いてればいいかなっていうようなのは多分あったと思うんですよね。そうするうちに、なんかこう渋沢少年の言うことを聞くと、いい藍の葉っぱが作れるというような。
いやー、でも14歳が言ってますから、そのだから例えばこの芸能界とかでもバラエティ番組の MC を養成所出たての1年目がやるみたいなもんじゃないですか。その先輩たちひな壇に並べて切り盛りみたいなさ、それだけでもプレッシャーがすごいかかるだろうところを、まあ、うまく信頼勝ち得てるわけですもんね。
そう、あ、プレッシャー克服してるって感じですね。
じゃないかなと思って。
あとそれこそそのね、年下の渋沢少年がある意味こう番付みたいにして懇親会を開いて、あなたの順位はこれですってやったわけじゃないですか。
はいはい、
信頼があったとしても、そこでまた反感買ったら終わっちゃうわけじゃん、
うん、
これすごいことじゃないですか。
そうですね、逆に言うと子供だからこそ、はい、なんか多少許されるというか、ちょっと冒険をしてみたところというか、これも確かに大人からすると逆にやりにくいですよね。
じゃあ愛嬌でバカぶってやってみたみたいな、
まあ、そうですね愛嬌ももちろん当然子供ならではの愛嬌っていうのもあったろうなと思いますよね。で実際そのいい藍の葉っぱが作れるかどうかってことに関しては、まあ、なんとなくみんなが、うん、あいつのところはいい葉っぱだなとか、うちよりもここはダメだなとか、なんとなくみんなが見てわかるようなものというか、言われてみると確かにあそこはっていうところが、まあ上座に座ってるっていうことになると、まあ仕方ないなっていうことにもなるわけですよね。
それまではやっぱりそのなんとなくは分かってるけど、お互いそこまでは言及しないみたいな感じだったんですかね。
要するにまあ作ってなんかお金を落としてくれるとか、うん、そういうふうにしか思ってないので、
はいはいはい、
そこでなんかこう藍の葉っぱを育てるための原点にいろいろと立ち返らないと、上座に座っていいお酒を飲むことはできない。やっぱその上座下座ってのは昔の人ってのは今の人以上に気にしますから。
そうなんですか。
そうですね、やっぱり。
じゃあもう下座にみんなの前で座らせられるっていうのは相当な屈辱っていうのもあったと。
そうですね、
はい、へえ。
これもしお笑い芸人さんたちの飲み会とかでそんなことがあったら、それはどうなんですかね。
いやすごいです。だから普通は芸人はね、年功序列じゃないですけど、やっぱりその先輩が上で後輩が下手というか、に出るっていうのがまあ基本でありますけど、そこがもし面白いやつ上座面白くないやつ下座になったら地獄ですよ。
地獄
あ
そんな殺伐とするわっていう感じです。
あ、そうか。それがしかもなんかあのライブごとに変わってるってすると、それ
確かにそれなかなかないですからね。そのお笑いは優劣じゃないよみたいにね言うことありますけど、
逆にそうか、だからこう愛の葉っぱも愛の葉っぱの優劣じゃないよみたいなことを言う人はきっといたのかもしれないですね。
だそこでその渋沢少年はあえてそこを可視化させたというか、
すごいよね。10代の頃なんか僕たちさ、部活しかしてなかったよ。
そうですよ。お父さんはハンドボールを教えてくれなかったですからね。
ハンドボール部のね、お互いに。
あ、でもある意味彼にとっては部活みたいなもので、小さい頃からねお勉強が非常にその好きで、はい、あの本ばっかり読んでるんですよね。でお父さんが当時の村落っていうのは、まあ、ある種その村のリーダーっていうのが、まあ、渋沢さんちっての村のリーダーのお家なんですけども、ほうほう、政治のことからビジネスのことからリーダーの人たちは一応全部面倒を見るような形になるんですよ。まあ、世話人みたいな形なんですよね。
そんなに結構しっかりした力を持つんですか。
で、実際彼の場所ってのはね、血洗島といって、まあ、血で血を洗うの血洗いっていうのはちょっとあの
怖い怖い、なんですか。
血であるけど、でも元をね語源をたどると地面が荒れるって書くんですよ、血荒れっていうふうに。地面、これちなみにどういう場所を連想します。
僕はあんまりその農業とかには向いてない土地なのかなっていう、肥沃な大地の反対なのかなって思っちゃいますね。
星野さんどうですか。
僕も砂漠っぽい感じ。
砂漠っぽい。実際のところはですね、はい、なんで荒れるかっていうと川が荒れるんですよね。川が荒れて水害でいつも水浸しになっちゃって、そういう水害が起きた時になんとかね復興とかをしなくちゃいけないってところなんで、ビジネスのセンス、あるいは人をまとめるセンスっていうのが多少要求されてるお家なんですよね。
そうか、普通の土地に比べてそういう決め事だったりとか、
はい、だからそのお父さんは小さい頃から仕事をちゃんとしなさいって形で、勉強なんかしないで部活気分でそういった商売しなさいって形で、藍玉作りとか、はい、藍の葉っぱの仕入れってものをもう10代の頃からさせるっていうことで、ある種英才教育というか、まあ、彼にとっては部活なのかな。
だお父さんがこのインセンティブ経営一枚噛んでるっていう説もありますね。そうすると
そうですね、と同時に、まあ、お父さんの教えも渋沢少年が組んで膨らませたってところがありますよね、
はい、すごいね、うん、さあ今日の渋沢ワード、14歳にしてビジネスパーソン渋沢少年のインセンティブ経営についてよく分かったところだと思いますけれども、 CM の後はさらにインセンティブの部分にね着目してお話ししたいと思います。
業務指数ってなんだ、投機筋ってどう動くんだ、グローバル市場で注目を集めるマーケット情報は日本国内で足りているのか、日本の個人金融資産を守らなくてはならない時代の情報格差を埋めよう、マーケットのプロ向けに情報を提供してきたクイックが、そんな思いで個人投資家向けに立ち上げた金融情報サイト、クイックマネーワールド。現在無料会員登録受付中。
渋沢栄一から学ぶ経済。
Gパンパンダの星野と
一平がお送りしています。
さて横山先生、はい、番組後半はですね、寸劇の中でも出てきましたインセンティブの経営について掘り下げていきたいんですけれど、はい、まあやっぱり渋沢少年、人のハートに火をつけるのがとっても上手じゃないですか。
そうですね、
これってその渋沢少年が大人になってビジネスマンになってからもやっぱり人のハートに火をつけるっていうことをしていたんですか。
そうですね、それがまあ卓越しているというか、
はいはいはい、
特に、まあ、いわゆる渋沢企業と言われるところの中でも特に彼が経営に強く関与しているところだと、はい、従業員の教育制度とかね、研修制度っていうものが非常に充実していて、う
ん、当時からですか。
そうですね、ただ当時あんまりなかったのを彼が特に強く打ち出していた。まあ、彼が最初にやったってわけではないんですけども、はい、非常にそのやっぱり気を抜かずに一生懸命やっていたってところが、ハートに火をつけるっていう時に働く際の心構えとかそういったものはまずあの教育することによってハートそのものをね鍛えるところから始まってるっていうところですよね。
はー、だからその仕事の具体的な内容もそうなんだけれど、はい、研修って言った時に今から入る人の心にこう歌いかけるという、はい、
そうですね、
最高、現場目線だねやっぱり渋沢さんって。
そうですね、本当に
好きになっちゃう、どんどん話聞くと。
やっぱ同時にね、当時やっぱそういったその火のつけ方っていうのにいろんな経営者の方が工夫していて、それこそ今 の例えば古川電工ってアイスホッケーなんかですよ、強い有名ですけども、もうその頃からホッケーのねクラブを作って、それ団結というのかな、うん、もうスポーツで楽しんでメリハリ をつけるだけじゃなくて会社の一致団結するようなところを持って、しかもその、まあ、地域のね振興なんかも含めてみんなでその地域を盛り上げる形で会社頑張っていこうみたいな、そういう会社もあったわけですよね。
スポーツを使って仕事も、
そうですね、
まあ、周りの人間も巻き込もうと。
渋沢さんはスポーツってところではないですけども、会社で働く人たちの心を一致団結させるってところに焦点を置いているので、でこういったその研修制度とか教育制度ってものが充実してたってところが割とその経営学者から評価されてるってところもありますよね。でインセンティブって言葉を聞くとどんなことを連想しますか？は
い、パッとしたイメージだとお金儲ける人がよりお金儲けるみたいな
あ、わかる、うん、目標達成したら1万円あげますみたいな、
うん、あ、なるほどなるほどなるほど。
どうですか、
一般的にはそういうイメージってかなり強いですよね、はい、でしかもそういうイメージを端的におっしゃってくださったんですけども、実際には単にお金で解決、まあお金でも解決できる部分もありますけども、それだけじゃない側面もあって、で実はそこがその渋沢少年のすごいところでもあったって話をちょっとこれからしたいんですけど、
インセンティブっていうとなんかお金のイメージですけどね。
もちろんお金もありますが、お金以外にも例えばやる気とか意欲ってことですから、お金以外にもね、あるいはその安心感だとか、
そういうのもインセンティブに入ってくると。 そうですね、あ、そういうことなんですね、
は
い、
勉強になるな。
もともとはインセンティブって言葉は歌を歌うっていうところからちょっと来ていて、
歌を歌う、
まあ、ハートに火をつけるってまさにそのおっしゃったことがインセンティブっての語源なんですよ。
へえ、歌を歌って
心をまあときめかすというか。
なんだよ、お金の話かと思ったら素敵なお話だったね。
ちょっと口説き文句とか、
まあ、そういうことも含めてですね。
そうなんだ、
はい、まあ、経済学の話をすると、はい、要は努力を引き出すっていうのが目的なんですよね。つまり、はいはい、一生懸命仕事をしてもらうっていうことが目的なんですよ。でそもそもその一生懸命仕事をしてもらうってところがポイントで、仕事っていう時には誰かに依頼されるもんですよね。依頼する人がいて依頼される人がいると、はい、でこれをやってくださいよと、はいはいはい、でその時に分かりましたと言って依頼した側の要求した通りのことを依頼された側がちゃんとやればいいんですけども、うん、それがなかなかうまくいかない時があるんですよね。
いや、そうですよね。絶対
それこそ結局ありますか、例えばそのお笑いライブをやれっていうふうに言われた時に、はい、自分たちの好きなようにやったとしても主催者の意向に沿わないとか、そういうことってやっぱりあったりしますか？
そうですね、やっぱその誰が決めるかみたいなのは結構大きいので、はい、人が決めたことをはいやりますみたいな、なんかその芸人の仕事でもいろいろあるじゃないですか。そうね、
なるほど。その時にその乗り気になる時とならない時、うん、何か違いがあったりします？
うわ、どうだろう、どうですか、うん、一平。
まあでも、まあ、これは全部のライブ頑張らなきゃいけないっていうのもあるんですけど、うん、やっぱり勝負ネタを作るっていう概念が僕らにはあって、
はい、
この、そうそうそう、このネタは例えばその大会とかに出せるネタだとか、はい、このネタはどうかはまだ分かんないっていう状態のとかがあったりするんですけど、
はい、
頑張って作っていくじゃん、星野中心にさ、フジパンパンダは。でもどれを大会に出したらいいか分かんない時ってまだ不完全なものを出せたりするんですよ、
はい、
でも一般的によくある毎月出てるライブの中でもバトル形式のライブとか、はい、そういうのがあって負けたくないなって思うときは良いネタを出したりしますね。
あ、
競争心を煽られると確かにいいネタを出すっていう傾向にはあるかもしれないです。
あ、なるほどなるほどなるほど。そうするとだからこの確実に成功するっていうのと、もしかするとちょっとそこが危ういというかちょっとリスキーなものにどうしても分かれてくるわけですよね、
うん、まあ構造上お笑いってそうだもんね、やっぱり、うん、やってみないと分かんないからね。
でここだっていう時だったらもうその確実にいくものと、ある程度大丈夫だったらちょっと実験的なものをやってみるとか。
あ、そうですそうです。
そうか、実験的なものをやってみるときにはある種なんていうのかな、こういうと失礼なんですけども、うん、多少失敗してもまだ大丈夫な場所でそれをやるわけなんですよね。
やっぱり挑戦しないことには結構お笑いって前に進めないので、まあ、基本は攻める姿勢になるんですけど、
はい、
やっぱりそのよくありがちなのは、はい、このライブは落とせないみたいな。
あ、なるほどなるほどなるほど。いや今ちょっとお二人の話を聞いてなるほどと思うのが、うん、経済学で例えばそのインセンティブっていうのを議論するときに、
はい、
そのインセンティブの与え方って言って2パターンがあって、一つは例えば仕事の出来が良ければ良いほど報酬が増えますよっていうような、はいはいはい、いわゆる出来高給というか、
うんうん、
それこそだからお客さんを何人呼んだとかどれぐらいお笑いが来たのかみたいな形で報酬が増えとか減ったりとか。
そう、ね、そういう聞いたことあるね、
うん、結構そういうイメージが、はい、インセンティブといえばっていう感じです
かね。例えばなんですけども、お二人の例えばギャラとかが毎月一定もらえる場合と、うん、出来高だよっていう時とでなんか揺れますか？
うわ、確かにそれは揺れるし、しんどそうですね、だいぶ。
なるほどなるほど。
確かに確かに、
どっちもどっちだけどな、これ
これで例えば定額を与えるって一見そのインセンティブ報酬とかと無縁かもしれないんだけども、はい、要するに今リスクがあるって話をしましたよね、
はい、
例えば努力をしたとしてもそれが外れる可能性ってあるんですよ、はい、でそうなった時に出来高払いだと報酬がゼロになっちゃうので、
は
い、
あの
せっかく頑張っても報酬が来ないとなったら冒険ができないわけですよね、
は
い、
で
その冒険してもいいよっていうような代わりでお金を払う側がじゃあ僕は代わりにもリスクを負担するよと、
はい、
つまり固定給を上げるからと、うん、って形でお金を払う側がリスクを負担してあげて、
うん、
でもらう側がもうリスク承知で新ネタやってみようみたいな感じで冒険的なことができるっていうような固定給にもちゃんとしたそういった意味が出てきてて、そうするとその固定給と出来高給というのはなんとなくのバランスが出てくるんですよね。
ああそうか、どっちが必然的にいいとかじゃなくて
両方とも使ってみましょうみたいな、ある程度固定給があってそこにその出来高バレーをするっていうのが仕事だったり舞台だったり業種だったりで、例えばここだったら固定給のがいいねとか、ここだったら出来高バレーがいいねとかいうことが決まってくると、で特にやったことに関して全部責任持ってって言われるとやっぱやらされる側は相当負担なので、
はい、
そういったものをちゃんと補うためにはある程度固定給だったり、まあ、保険をつけておくというかリスクをちゃんと負担してくれるっていうのが、うんうん、実はそれがそのやる気につながったりっていうのもあるんですよね。
それも大事なんですね。
何でもかんでも出来高で済むかっていったらそうでもないっていう、
だからまさしく渋沢栄一から学ぶ経済は今固定給でやらせてもらってますんで、まあ挑戦していた方がいいという、
確かにいろんなことに挑戦させていただけるというそういうことになりますよね、
は
い、
なんともねスタッフさんと目は合わなかったですけど
、はい、そういったところがあるので、うん、だからそのバランスの取り方っていうのがすごく難しくなるので、
はあ、
なるほど。だから要するにハートに火をつけるって時に本人が最初からハートに火がついてる場合は全然いいわけですよ。もう本人がすごくモチベーションが高くて、で、あるいはもう一つだって仕事をする側と仕事を依頼する側と目的が一致してればいいんですよ。考え方が一致してる、
はい、
例えば、
はいはい、
お笑いとはこういうもんだっていう考え方が、うん、もうすごく合ってるライブハウスと、うん、そうじゃない劇場さんとがあった時に、うんうん、問題が出てきてて、その目的が一致してればお金とか関係なく打ち込めるんだけども、うん、そうじゃない時に例えば劇場さん側ができればこういうことやってほしいんだけどな、
はい、
たまにはこういうことやってほしいんだけどなっていう時に、まあ、なんか誘導しなくちゃいけないと、うん、そういう時にインセンティブってものを考える必要があるというか、
そうか、そういうアクセントみたいな使い方をするといいんじゃないか。
そうですよね。例えばだからさっきの渋沢の話だったら、その愛の葉っぱを量をどんどん作ってもらえばいいって発想でいくか、それとも質を求めるかってことでもだいぶ変わってきますよね。
そうですね、確かに。だから
もし量を求める方がいいんだったら量に応じて出来高の部分を増やしたりっていうのはあるんだけども、うん、その時にじゃあ今度質の部分をどう求めるかってことになったら、今度は渋沢少年いかにこうレビューするか、いかに評価するかってことが関わってくるんですよね、
はいはい、
評価をする側がきちんと評価をしているかどうかがまず問題と、
はい、
でと同時に評価される側がね、自分たちがやってることきちんと評価してくれているっていうふうにそこが一致してないとダメなんですよね。要するに目的が一致してないとダメなので、その仕事を依頼する側は努力を見なくちゃいけないし、うん、仕事をする側もね、依頼された側がちゃんと仕事を見てくれてるし、うん、依頼された側の意見を聞けばちゃんといい仕事ができるとか、あるいは依頼された人がちゃんと自分の仕事を分かってくれるとか、はい、ある種のその信頼関係みたいなものが実はベースにないと、このインセンティブ経営ってうまくいかないんですよね。
確かにそのアマゾンみたいなショッピングサイトですとか、うん、料理レシピサイトとかでもコメントとかついてるじゃないですか、はい、こう信頼できるレビューアーみたいなのもありますね。
そうですね、
レビューアーのトップ層とかもいるじゃん、
うん、
それを参考にしてる節あるわ。それを育てるような仕組みっていうのもあるってことですよね、
う
ん、きっと。
そうですよね。で逆にそれは例えばお仕事する側からすればお金をあげてる側がね、俺の言うことを聞け俺の言うことを聞けだけでやってると依頼される側はだんだん慣れてくるわけですよね。
それはもう本当にいろんな仕事についてそうでしょうね。
そうですね。だからそれでこれで無理言っちゃうとやる気ってどんどん落ちてくるものだって経済学者大体そう考えるんですよ、うん、
はい、
ところがどうしても日常とかビジネスの現場だとその仕事を依頼する側がなんかやれやれやれやれやれって言っていい努力の塩梅みたいなものを超えて 努力させちゃったりとか、あるいは違う努力の方向に向かせちゃったりとか、うまくいかないことっていうのがあって、でそのうまくいかない最たるものとして、例えばブラック企業とかブラック経営とか、
はい、
ああいった、まあ、ある種流行語になっちゃいましたけども、あれやっぱその仕事をさせる側が見失ってるところですよね。仕事をさせられてる側がブラックって感じてるところは、どっかでそのやりがいをなくしてるというか、自分がしてることってものが適切に評価されてないってことに対する不満からブラック企業っていうね言葉の流行を生んでるわけなんで、仕事をする側が一生懸命するってことも大事なんだけども、
はい、
依頼する側がきちんと評価してるってことが大きなポイントになってるというか。
うわ、
インセンティブ奥深いな。
奥深いですね。
いやもう今回のね渋沢少年のエピソードから様々なインセンティブの側面を勉強させていただきました、
はい、
横山さん今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてはこちらです。兜町
今昔。
今日は東京証券取引所のすぐ近くにある小さな神社、兜神社をご紹介します。証券界の守り神であり商業の神様、株式取引をする方に馴染み深いパワースポットです。境内には兜岩が安置されています。この兜岩については源義家や平将門に関する言い伝えなど諸説あるといいます。江戸時代に魚河岸に出入りする漁民などの信仰を集めていたといわれる兜神社、明治11年の東京株式取引所の設立に伴い取引所が氏子総代となり、証券界から厚い信仰を集めるようになりました。兜神社の場所は東証のすぐ近くということで、ぜひ立ち寄ってみたいですね。
次回もお楽しみに。今日は渋沢少年が世の中を良くするために学び、少年時代から商売のコツと、そして人心掌握の術を心得ていたということを勉強させていただきました。
あ、やり手でしたね。
こんな14歳だったらよかったな。
すごいですよ。
横山さん今回いかがでしたか。
今回もですね、お二人のその芸人さんとしての生き様みたいな
のを毎回そういうまとめするんですか。放送のまとめじゃなくてジーパンパンダのまとめ、
まあ、確かに僕たちのこれからだから
僕も勉強しながら番組参加させていただいているので
ありがとうございます、
は
い、
というわけで名古屋市立大学准教授の横山和樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてこの番組のツイートはハッシュタグ渋沢ラジオでお願いします。ハッシュタグ渋沢ラジオとつけてツイートしてください。
番組へのメッセージやご感想は番組ウェブサイトのメールフォームからお願いします。ポッドキャスト配信もございます。
それではまた次回、ジーパンパンダの星野と
一平でした。
さようなら。
この番組は日本経済新聞社、価値ある金融情報サービスをお届けするクイック、東京証券取引所の協力でお送りしました。